本語の SBS です。
今日のゲストはアデレードのオズアジアフェスティバルに参加するパフォーマンス集団シロ A で振付師およびパフォーマーとして活動する陽平さんです。シロ A は音楽とテクノロジーを融合させたプロジェクションマッピングというパフォーマンスをしている日本のグループですけれども、2015年にアメリカのテレビ番組アメリカガットタレントに出演し好成績を残したことをきっかけに世界中で知名度が上がりました。10月18日から4日間にわたってアデレードのフェスティバルホールにて公演を行います。それではシロ A の陽平さんのインタビューです。陽平さん、これまでのご経歴をですね、はい、私拝見させていただいたんですけども、まず、はい、やはり目を引いたのが2015年のアメリカガットタレントのパフォーマンスで、はい、YouTube 上でもかなり再生されてて当時盛り上がっていたんだなという雰囲気がとっても伝わってくるんですけども、当時出演されていた時のご感想といいますか何かありますか？
僕たち自身、そのゴールデンブザーっていうのは本当いただけれるとは思っていなくて。
あ、そうだったんですか。
当初は普通のそのゴールデンブザーが出るところはファーストラウンドっていうところでみんなもらっていくもんなんですけども、僕たちはあとセカンドラウンドに行ってそこでいただいたんですけど、そのセカンドラウンドのゴールデンブザーっていうのがその日にやるパフォーマーの30組ぐらいいる中で1チームしか押されないっていうすごい価値あるもので、最初は無理だろうなと思ったんですけど、そのピアーズっていう審査員がいたんですけど、その人がすごく気に入ってくれて、パフォーマンス後になんかトークでちょっとサプライズみたいなのがあったりとか、なんかそれでなんか押してくれて、ゴールデンブザーボタンみたいなのがあるんですけど、その時は本当に白絵やってた中で一番嬉しかった瞬間であり、まあ今仕事につながっている大きなきっかけでありますね。
なるほど。やっぱり海外、はい、それ以前でも海外で活動はされていらっしゃったようなんですけど、それがやっぱり気になっていろいろお声がかかるようになったりしました？
そうですね、それまでは自主公演みたいのが、自主公演というか海外でたまたま目をかけてくださったそのプロモーターみたいな人たちと一緒にやってることが多かったんですけど、ツアーみたいのをやったんですけど、企業案件っていうか、各企業様が呼んでくださってオープニングイベントやるみたいなやつがすごく増えたのはそのアメリカズゴットタレントからです。
なるほど。いやー、すごいパフォーマンスですよね、見せていただいたんですけども。やっぱりなかなかこれまでにそういうのってないですもんね。
そうですね、プロジェクションマッピングのパフォーマンス自体やってるチームは世界に多分たくさんいたと思うんですけど、その当時も、ゴールデンブザー獲得したパフォーマンスは、縦というか2段ステージみたいなで僕たちは呼んでるんですけど、そういう、なんか多次元というか、マッピングする映像を映すレイヤーっていうんですけど、その画像をたくさん上とか下とかに出せるようにしたっていうところがすごく多分評価されて、新しいものになったんだなと思うんですけど。
プロジェクションマッピングって呼ぶんですね。
そうです。
あれってすごく簡単にこう、長方形の板っていうか持って移動されてパフォーマンスされているように見えるんですけども、あれってモニターですか？
あらかじめ映像合わせシューティングというものを調整してやって、それに、パフォーマーが、あらかじめ、なんていうんですか、ちゃんと練習して場所はここまでするみたいなのをカウントに合わせたりですとか、実際スクリーンに映ってる映像を見ながらその場で合わせたりですとか、制作と収納を積み重ねてどんどん合致させていくっていうパフォーマンス。
なるほど。ああいうのってどのくらいの時間をかけて作り上げるものなんですか？もう何ヶ月もっていう感じですか？
大体一つのパフォーマンス自分たちが納得して完成させるまでは3ヶ月ぐらいかかります、制作時間から。
シロ A っていうのは今 何名で活動されてるんですか？
今映像作家とか、音楽プロデューサーとか合わせて全員で14人で今活動しています
。14名で、なるほどですね、はい、当時アメリカガットタレントでは出演していたのは6名程度でしたっけ？
でも、パフォーマンスによってちょっと人数変えたりするので、そ
あ、
の
なる
日
ほど。
程によって、
ええ、ええ。
まあ、大体5、6人ぐらいであの時はパフォーマンスしてました。
やっぱり大きくなってきてますか？グループとしては。
そうですね。今結構日本の活動も増えてきたので、その14人の中でパフォーマーを分けて、チーム稼働とか、他のところからちょっとダンサーの助っ人呼んだりとかで、
おお、なるほど。
活動の幅を広げてます。
なるほど。洋平さん自身の役割としては、ダンスもやるし、あとは振付師としても活動されて。
振り付けとダンスと、あとアクロバットが得意なので、その、アクロバット要素の多いパフォーマンスもよくやります。
なるほど。昨年の、NHK 紅白歌合戦では、ジャニーズのセクシーゾーンの、演出も白英さんが手掛けて話題になっていましたけれども、こちらも洋平さん携わっていらっしゃったんですか？
セクシーゾーンのやつに関しては、もう一人振付師の、大輝という子がいて、その子が。
これでもかなりきっと認知度上がりましたよね、
そうですね。
NHK で。
新宿でやってる、そのテクノサーカスの公演がありまして、毎週やってる公演が。の集客はやっぱ、その紅白終わってからは、その数回のやつ感はすごく多かったですね。
あ、そうなんですね。
なんか、そのセクシーゾーン見てきました、みたいな。
そのアデレードでも、オズアジアフェストでテクノサーカスというパフォーマンスを披露されるということなんですけども、こちらのパフォーマンスの特徴といいますか、どういったものになりますか？
普通のサーカスは、身体表現がすごく多いものだと思うんですけど、シルク・ドゥ・ソレイユですとか、サーカスはやっぱアクロバティックなものが多いんですけど、テクノサーカスは、テクノロジーとサーカスの合体ということで、その僕たちがよく使うプロジェクションマッピングですとか、いろいろなテクノロジーを、要素を強くしたサーカスというか、
なるほど。
はい。
洋平さんご自身は2012年にグループに加わられて、ただ白 A というグループ自体は2002年に結成されていらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
きっと今までもいろんな新しいことに、まあ、毎回毎回チャレンジされてると思うんですが、どこかで行き詰まることとかアイデアが浮かばないとか、そういった、壁にぶち当たることっていうのはありますか？
アイディアが浮かばないってことは僕たちのチームはあまりなくて、結構全員でその人パフォーマンスを考えたりするので、振付師が振付全部やるとかじゃなくて、振付師に、例えば映像作家もこここうした方がいいんじゃないとか、演出のコックナという人もいるんですけど、その人も、いろんな意見出してくれたりとかするので、あまりその一人で凝り固まったで、なんか行き詰まるみたいなあまりないんですけど、特にいろんな意見が出てくるので、それをまとめていくのが難しいっ
なる
て
ほ
いう
ど。
ところはあるかもしれないですね。はい。
なるほど。そういった時に誰かリーダー的な方っていらっしゃるんですか？
主にパフォーマンスリーダー、その演目作るリーダーを決めるので、最後はそのリーダーが精査して、その決めていくんですけど。
なるほど。そのリーダーっていうのはローテーションといいますか？
まあ、要はその人の得意な演目があるので、パントマイマーの人たちもいるので、
な
例え
る
ば
ほ
パント
ど。
マイマー、要素が強い演目があったら、パントマイムの人がリーダーになりますし、例えば僕でしたら、そのダンス要素が強かったらリーダーになりますしっていう形で結構割り振ってる感じですね、チーム内で。
じゃあ皆さん個性があるんですね。これが強
そうい です
とか。
ね。それはとても強いと思いますね。
なるほど。これまでオーストラリアに来られたことってありますか？
あ、一度あります。
そうなんですか？どちらに？
シドニーですか。
シドニーは旅行ですか？それともパフォーマンスですか？
パフォーマンスで1ヶ月ぐらい。
あ、なるほど。講演されたんですね。
僕は行ってないんですけど、そのチーム白井自体は。
オーストラリアにどのようなイメージをお持ちですか？
広大な自
あ、
然が。
なるほど。お客さんのイメージとかありますか？
どうなんですかね。結構やっぱ地域によって盛り上がるというか、その見るか、見方が違ってるので、アメリカの人はすごく騒いでくれますし、ドイツの人は結構日本人みたくシーンとこう
あ、
拍
そう
手
なん
が多い。
ですか。
ちょっとオーストラリア、どうなんですかね。結構アメリカに近い雰囲気も聞いてはいるんですけど。
そうですね。そうかもしれないですね。結構みんな、
なるほど。
わかりやすいかもしれないですね。観客は。
ああ、そうなんですね。
なるほど。で、今回はアデレードということで、シドニーではなく、 それでは最後にですね、楽しみにしている、オーストラリアのファンへのメッセージを何かあればお願いします。
僕たちのショーは多分まだ世界でも少ないジャンルにはなると思うんで、そのパフォーマンスのジャンルとしては、うん、プロジェクションマッピングと身体表現というパフォーマンスの人口はとても少ないと思うので、その中でもまた新しい表現をオーストラリアでお見せして、そしてそれで好きになってもらって日本に来てもらうきっかけになればいいなと思ってますので、
うん、なるほど、
していてください。
そうですね、ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。